広報地流2021年11月号ナンバー1241をお届けします。秋が次第に深まり、実が熟してやがて紫に染まる紫式部。美しい実の色を源氏物語の作者に例えて名付けたそう。柔らかな緑をした葉の付け根に紫の実がなります。急に寒くなりましたが、おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。芸術の秋が深まる。私、野外彫刻プロムナード展の作品が新しくなりました。表紙の作品は土屋萌香さんの私という作品です。他にも魅力的な作品が多く展示されていますので、ぜひご覧ください。写真は黄色と黒のターバンをつけた女性の顔の彫刻が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種について、財政状況をお知らせします。広報地流をカタログポケットを使って読みませんか。第21回障害学習フェスティバル、以上です。
11月の行事予定。3日水曜日祝日文化の日、14日日曜日地流の出汁文楽継承事業秋の出汁文楽上演、10時30分から文化会館。23日火曜日祝日勤労感謝の日、24日水曜日議会運営委員会10時から、25日木曜日弘法三命日、旧暦10月21日、弘法通り通行規制があります。以上です。
輝く町、みんなの地流。地流市長、林郁夫。新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力、誠にありがとうございます。多くの皆様方にコロナワクチンを接種していただいていることなどにより、現在のところ、一頃より感染者の数が少なくなってきています。知立市では消費喚起対策の一環として、来月12月号の広報に、市内の取扱店舗で使用できるクーポン券、知立日からのサンキュークーポンを織り込むこととしました。3000円分のクーポン券がついておりますので、お見逃しのないようお願いします。また、知立市 LINE 公式アカウントにおいても、市内の飲食店において使用ができるクーポン、知立日満腹クーポンを12月より配信してまいります。この機会に、知立市 LINE 公式アカウントと友達登録していただき、ぜひご活用くださいますようお願いします。これらのクーポン事業につきましては、感染症の拡大により影響が出ている市内に店舗を構える事業者様方への注意喚起対策事業の一環として実施してまいります。ぜひご活用いただき、市内に店舗を構える事業者の皆様方への応援をよろしくお願いします。終わり。
フォーカスオン地流、写真で振り返る地流史の1ヶ月。9月26日、令和3年度知立市総合防災訓練。コロナ禍における感染拡大防止の観点を踏まえた避難所設営、運営訓練を実施しました。段ボールを活用した間仕切りや ベッドなどの組み立て、避難所の動線の決め方、体温などをチェックする受付体制などについての訓練が行われました。10月14日、知立市と日本郵便株式会社との包括連携協定締結式。知立市と日本郵便株式会社において地域における様々な課題を適切に対応し、地域住民のサービス向上及び地域の活性化を図ることなどを目的とし、包括連携に関する協定書を締結しました。ここに防災訓練の写真と協定式の写真が載っています。チルッピからのサンキュークーポン。市内取扱店舗で使用できるクーポン券を広報地流12月号に織り込みます。広報1冊に対し3000円分500円券かける6枚のクーポン券がついています。1000円以上税込みの購入で500円券が1枚使用できます。1回の会計につき1枚のみ使用可能です。年末年始などでぜひご利用ください。クーポン券使用期間、12月1日水曜日から令和4年1月31日月曜日。取扱店舗、市ホームページ広報地流12月号の折り込みチラシ等でお知らせします。チリュッピ満腹クーポン。市内飲食店で使用できるクーポンを知立市 LINE 公式アカウントで配信します。800円以上税込みの購入で400円の割引が受けられます。1回の会計につき1回1アカウントのみ使用可能です。使用可能回数は1回の配信期間につき各店舗1回限りです。お得なクーポンが配信されますので、この機会に知立市 LINE 公式アカウントと友達登録しませんか。クーポン配信期間、1、12月1日水曜日から7日火曜日、2、12月8日水曜日から14日火曜日、3、12月15日水曜日から21日火曜日、4、令和4年1月5日水曜日から11日火曜日、5、令和4年1月12日水曜日から18日火曜日。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況やクーポンの利用状況によって配信期間を変更する場合があります。取扱店舗、市ホームページ広報地流12月号等でお知らせします。お問い合わせは経済課商工観光係電話95-0125へどうぞ。
統計情報、10月1日現在、人口、総人口 72,174 人、男性 38,117 人、女性 34,057 人、総世帯数 32,730 世帯。9月の交通事故件数、人身事故件数12件、1月からの累計137件、死亡者なし、1月からの累計なし、重症者なし、1月からの累計1人、軽症者16人、1月からの累計171人、物損事故件数185件、1月からの累計1546件、9月の刑法犯、刑法犯総数33件、1月からの累計282件、窃盗犯20件、1月からの累計178件、 窃盗犯のうち侵入等なし1月からの累計8件、乗り物等15件、1月からの累計71件、その他5件、1月からの累計99件、9月の火災救急、火災2件、1月からの累計8件、救急215件、1月からの累計1939件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種について、知立市からのお知らせ。市では、ワクチン接種を希望するすべての人への2回の接種について、11月の早い時期までの完了を目指しています。11月18日まで予約した人を含めると、1回目の接種率は 83.1%、2回目の接種率は 78.2% に達します。予約枠の空き状況を踏まえると、おおむね予定通り接種が完了します。このため、11月1日月曜日以降は、各医療機関の予約枠を縮小し、現行の接種体制は11月28日日曜日までで終了します。11月29日月曜日以降は、新たに12歳になる人、入院、体調不良等のやむを得ない理由等により、未接種の人を対象とするため、接種可能な医療機関や接種日を集約し、秋田病院、富士病院、松井耳鼻クリニックで実施します。2回の接種について、同一医療機関を希望する人はご注意ください。1回目、2回目の接種終了日について、ファイザー社製ワクチンについて、今後、新たに国から供給される予定がないことから、ワクチンの使用期限、在庫量を鑑み、市の2回目の接種終了日は、年内を予定しています。接種を希望する人はお早めにご検討ください。接種終了日の詳細は今後お知らせします。また、新たに12歳になる人へ、誕生月の翌月に接種券を一斉発送していましたが、11月1日月曜日以降に12歳になる人へは一斉発送を行いません。お子さんへの接種を希望する場合は、保健センターへご連絡ください。接種状況の進展に伴い、急なキャンセルが発生した場合のワクチンの活用が困難になっています。貴重なワクチンの廃棄を防ぐためにも、キャンセルする場合は事前にご連絡ください。新型コロナウイルスワクチン接種予約の入力支援について、ワクチン接種予約の入力支援は11月28日日曜日までで終了します。新型コロナワクチン接種を希望する皆さんの予約に一定のめどが立ったため、中央公民館、杉薬局知立福祉アリーナ、図書館、歴史民俗資料館で実施している接種予約の入力支援を11月28日日曜日までで終了します。3回目の接種について、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、2回目のワクチン接種後、おおむね8ヶ月以上経過した人を対象に、1回追加接種を行う方針が国から示されました。詳細は決まり次第、広報知事などでお知らせします。愛知県からのお知らせ。愛知県ではワクチン接種を加速させるため、10月末までに新型コロナウイルスワクチンを1回以上接種した愛知県内在住の20代30代を対象に、ニュー愛知スタンダードの認証店舗で利用できる食事券1人1万円程度を抽選で2万人にプレゼントします。接種に関する相談等、知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、午前9時から午後5時、月曜日から土曜日、祝日を除きます。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。11月は
児童虐待防止推進月間。児童虐待の相談件数は年々増加し、子どもの命が失われる痛ましい事件が発生しています。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、溺れさせる、首を絞める、戸外に締め出すなど。ネグレクト、家に残して外出する、食事を与えない、学校に行かせない、車中に放置するなど。心理的虐待、言葉により脅かす、無視する、兄弟間の差別、子どもの前で DV を行うなど。性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。こんなサインを出しているかもしれません。いつも子どもの泣き叫ぶ声や怒鳴り声がする。不自然な傷や怪我がある。衣服や体がいつも汚れている。夜遅くまで一人で家の外にいる。親が地域などとの交流が少なく孤立している。子育てに強い不安や悩みを抱えている。虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。189、いち早く、児童相談所全国共通ダイヤル、または95-0162、家庭児童相談室。あなたの連絡が子どもを守ることにつながり、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。なお、連絡は匿名で行うこともできます。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。子育ての不安や悩みがあったら、子育ての不安や悩みは誰もが抱えています。一人で抱え込まず、身近な人や相談機関、子育て支援センター、保健センター、家庭児童相談室、刈谷児童相談センターに相談しましょう。お問い合わせは、子ども課、家庭児童相談室、電話 95-0162 へどうぞ。
11月は子育て応援の日、ハグミンデー、復旧推進月間。毎月19日はハグミンデー。毎月19日は育児の育とかけて、子育て応援の日、ハグミンデーです。毎日が子育てに優しい日になるように、家庭で、職場で、地域で、できることから子育て応援に参加しましょう。家庭では、早く帰宅し、家族で協力して、家事、育児を行いましょう。家族揃って食事を共にし、団らんの機会を作りましょう。職場では、子育て中の仲間が気兼ねなく達者できるよう声をかけましょう。地域では、妊婦さんや乳幼児連れの人に親切にしましょう。電車やバス等で席を譲る、ベビーカーの移動のお手伝い、ドアの開閉の補助など、子育て中の人が外出しやすいように応援しましょう。市では、子育て家庭を地域全体で支える、子育て家庭優待事業を愛知県と共同で実施しています。この事業の一環として、子育て世代の皆さんに、協賛店舗で様々な特典を受けることができるハグミンカードを配布しています。詳細は市ホームページをご覧ください。なお、ハグミンカードではお子さんが満18歳に達して最初の3月31日まで利用できます。お問い合わせは子ども課、子育て支援係、電話 81-5500 へどうぞ。
財政状況をお知らせします。令和2年度の決算状況や財産・資産の残高などをお知らせします。令和2年度決算状況、一般会計、歳入・ 320億3337万円、前年度比 30.0% 増。歳出309億3375万円、前年度比 30.7% 増。歳入と歳出の差し引き10億9962万円は令和3年度に繰り越しました。なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症として実施された特別定額給付金給付事業の影響などから過去最大の決算額となりました。特別会計、会計名、歳入決算額、歳出決算額の順に読み上げます。国民健康保険、50億3986万円、49億8236万円、介護保険、34億6049万円、34億3284万円、ほか、合計93億9341万円、93億605万円。企業会計、水道事業、収入15億7726万円、支出20億5123万円。下水道事業、収入24億2628万円、支出27億1925万円。令和2年度の主な事業、総務費、事務管理、財産管理、防犯などにかかる経費、特別定額給付金給付事業72億5395万円、中小企業再投資促進事業2億5858万円、ほか、民生費、生活保護、医療、手当、保育などにかかる経費、民間保育所施設整備補助事業2400万円、ほか、衛生費、小型家電再資源化事業365万円、ほか、商工費、商工業、観光事業の推進などにかかる経費、八橋柿津畑園整備事業378万円、土木費、道路、橋、公園など都市環境の整備にかかる経費、地流連続立体交差事業7億6230万円、ほか、消防費、国土強靭化地域計画策定事業475万円、教育費、学校教育、小中学校の施設整備などにかかる経費、文化会館照明設備等改修事業1億3039万円、少人数学級事業4990万円、ほか、市税の状況、税目決算額の順に申し上げます。市民税、個人55億4809万円、法人7億865万円、固定資産税48億8119万円、軽自動車税1億4994万円、市タバコ税4億1311万円、都市計画税10億6500万円、合計127億6598万円。市債残高、令和2年度末、260億4239万円、前年度比較1億8007万円減。市債とは、生活基盤となる道路、公園、下水道、学校などを整備するときに国などから借り入れるお金です。市債には将来的に利益を受けるであろう市民にも返済を負担してもらい、世代間の公平を図る役割があります。令和2年度は市債残高が前年に比べ1億8007万円減少しました。今後も将来の財政負担が大きくならないように、 慎重に事業を選択し、計画的な借り入れを行っていきます。以上、財政状況でした。
我が家の家計簿。この家計簿は市の決算額を436万円として年収436万円、月収約37万円の家計に置き換えて市の収入・支出の状況を表したものです。国の特別定額給付金・給付事業の実施による影響額を除いて計算してあります。収入項目、令和2年度、給料基本給19万900円、諸手当3万2800円、親からの仕送り8万4700円、副業収入1万7700円、資産の活用1300円、銀行からの借り入れ2万4100円、前月からの繰越し1万4500円、預金の取り崩し4000円、合計37万円。支出項目、令和2年度、義務的な経費、食費6万5400円、医療費7万4400円、ローン返済2万4700円、うち繰り上げ返済したものなし、光熱水費5万4400円、家の増改築や補修5万400円、町内会費など5万8000円、子供への仕送り2万3000円、貯金3200円、翌月へ繰り越し1万6500円、合計37万円。令和2年度決算における健全化判断比率はいずれも国の基準である早期健全化基準を下回っており、さらに各公営企業の資金不足比率も経営健全化基準を下回っているため、これらの比率において知立市は健全であると言えます。お問い合わせは財務課財政係、電話 95-0146 へどうぞ。
広報知立をカタログポケットを使って読みませんか？カタログポケットとは、時間や場所、言語にとらわれず、各自治体の広報誌など登録されている情報誌を無料で見ることができます。広報知立も閲覧することができます。ポイント1、多言語での広報の閲覧が可能になります。今までの広報では市ホームページから日本語でしか閲覧することができませんでしたが、カタログポケットを使えば日本語を含め全10言語で閲覧することができます。多言語での音声読み上げにも対応しているので、文字を読むことが難しい人も情報を得ることができます。なお、カタログポケットのアプリダウンロードが必要です。ポイント2、文字の拡大がスムーズに。読みたい記事をタップするだけで記事がホップアップして表示されます。紙媒体の広報誌では統一的な文字で表示していますので、それぞれに合った文字の大きさで閲覧していただくことができます。ホップアップされた文字は UD ユニバーサルデザインフォントで表示されるなど、どなたでも見やすくなっています。以上、カタログポケットでした。
第21回障害学習フェスティバル、今年度は感染症対策のため日程を分散して開催します。中央公民館講座、自主講座受講生の成果発表、作品展示。中央公民館講座受講生と中央公民館を利用している自主グループ、障害学習地域推進員の作品展示、活動紹介です。予定のため変更する場合があります。 作品展示、中央公民館講座、陶芸、華道など、自主講座、陶芸、絵画、篆刻、陶のバッグ等、活動紹介、障害学習地域推進員。日時場所は11月27日土曜日午前9時から午後5時、11月28日日曜日午前9時から午後4時、大会議室、第1、第2実習室、第1、第2講座室ほか、親子川柳表彰式、時11月27日土曜日午前9時30分から11時30分、ところ行動、入賞作品展示、時11月27日土曜日から12月5日日曜日午後4時まで、ところ1階ロビー、市内園児家族の似顔絵展、時12月2日木曜日から12日日曜日午後4時まで、障害学習講演会、事前申し込みが必要です。子育て、そしてがん、アナウンサーパパ奮闘記、講師フリーアナウンサー笠井慎介さん。時11月28日日曜日、午後2時開演、午後1時30分会場、ところ、講堂、定員、会場定員80人、費用無料、申し込み、会場参加またはオンライン配信後日を選択してください。詳細は市ホームページをご覧いただくか、中央公民館へお問い合わせください。中央公民館芸能発表会、時令和4年2月6日日曜日、お問い合わせは中央公民館電話 83-1165、 月曜日休館です。
野外彫刻プロムナード展2021、展示作品が新しくなりました。文化会館の進入道路両側の歩道に展示されていた彫刻が新しい作品に入れ替わりました。展示期間は令和4年9月16日までの1年間です。このプロムナード展は平成12年から始まり、今年で22回目となりました。愛知県内芸術系大学の協力を得て、毎年作品を入れ替えて展示しています。大人も子どもも楽しめる作品たちが多くの人に見てもらいたいと楽しみに待っています。展示作品については、展示期間終了後、制作者との相談の上、購入することもできますので、都市企画係へご相談ください。今回の作品の出展にご協力いただいた皆さんは次の通りです。長江智久作、作品名、与えるもの。土屋ほのか作、私。高木鈴香作、ダンス。平山真也作、猫。曽根美鈴作、ワニ。中井真希作、光の展開。お問い合わせは都市計画課都市企画係、電話 95-0129 へお願いします。
町内会、作品展示、芸能発表会などのご案内。町内会は同じ地域に住む人たちが地域清掃、防犯、防災活動、健康推進活動、文化活動などのさまざまな活動を通じ、さらに住みよい地域を作ることを主な目的として組織されています。各町内会では、次の通り催しを開催しますので、町内会に積極的に参加し、地域の人たちとコミュニケーション作りをしましょう。地区名、行事名、日にち、場所の順にお知らせします。長篠町文化祭、11月6日土曜日、7日日曜日、長篠公民館。新地町文化展、12月4日土曜日、5日日曜日。芸能祭、令和4年3月6日日曜日といずれも新地公民館。西町文化展、 12月4日土曜日、5日日曜日、西町公民館。上重原町文化展、11月13日土曜日、14日日曜日。芸能祭、令和4年2月27日日曜日、いずれも上重原町公民館。新林町文化展、11月27日土曜日、28日日曜日、新林公民館。牛田町文化祭、11月13日土曜日、牛田町公民館。南陽区文化祭、令和4年2月5日土曜日、6日日曜日、南陽区公民館。来光寺町文化祭、12月11日土曜日、12日日曜日、来光寺公民館。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期になる場合がありますので、詳細については各町内会区長さんへお問い合わせください。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
マイナンバーカード休日申請窓口を臨時開設します。平日に市役所へお越しいただくことが難しい人に向けて、マイナンバーカード休日申請窓口を臨時開設します。時11月20日土曜日午前8時40分から正午。なお、11月20日土曜日以降の実施日については、市ホームページでご確認ください。ところ、知立市役所市民課窓口。持ち物、申し込み時にお知らせします。申請から受け取りまでの流れ。窓口で写真撮影、申請手続きを行います。申請後1ヶ月半程度でマイナンバーカードが作成されます。カードの交付・受け取り方法は、本人限定受け取り郵便による自宅受け取り、または市役所受け取りを選ぶことができます。申し込みが必要です。前日までに予約受付専用電話番号 95-0188 へ。なお、先着順定員がありますので、利用を希望する人はお早めにお申し込みください。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へどうぞ。以上でピックアップトップを終わります。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。個人事業税第2期分の納付をお忘れなく。第2期分の納期限は11月30日です。第2期分の納付書は、県から8月にお送りした納税通知書に同封していますが、納付書を紛失した人は、県西三河県税事務所へご連絡ください。納付方法など詳しくは、県税務課のホームページまたは県西三河県税事務所へお問い合わせください。お問い合わせは県西三河県税事務所県民税事業税第2グループ電話 0564-27-2848 へどうぞ。税務署から相談窓口のお知らせ。税務署に行かずにインターネットや電話で相談ができます。スマホやパソコン、インターネットで相談。国税庁ホームページのタックスアンサーからキーワードや項目別に身近な税金に関する情報が検索できます。電話による相談。刈谷税務署、電話 21-6211、平日午前8時30分から午後5時、年末年始を除く、へお電話をおかけください。自動音声が流れますので、1を選択すると、電話相談センターにつながる、所得税や相続税などの国税に関する相談ができます。お問い合わせは、刈谷税務署、電話 21-6211 へどうぞ。11月11日から17日は 税を考える習慣。テーマ、暮らしを支える税。国税庁ホームページでは、インターネット番組、ウェブタックス TV で、国税庁の取り組みを紹介する番組を配信しています。国税庁ホームページに様々な番組を掲載していますので、ぜひご覧ください。お問い合わせは、刈谷税務署、電話 21-6211 へどうぞ。
交通安全啓発ポスターコンクール特選受賞者決定。交通安全を推進するため、市内の小中学生から交通安全啓発ポスターを募集したところ、1497点の応募があり、審査の結果、次の通り決まりました。知立市長賞、今井俊之介さん、来校受賞1年。愛知県安城警察署長賞、古田ありささん、知立西賞2年、知立市議会議長賞、石川由真さん、知立賞4年、愛知県交通安全協会安城支部長賞、中村遥さん、留北中1年、安城知立安全運転管理協議会長賞、谷口小春さん、知立西小3年、おめでとうございました。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。11月は、放置自転車クリーンキャンペーン月間、自転車の代わりに置こう思いやり。自転車利用者のモラル向上を目指し、県内一斉に啓発活動を行います。放置自転車は歩行者や通行車両の妨げになるだけでなく、緊急時の活動の妨げにもなります。自転車を駐車するときは、有料、無料の各自転車駐車場を利用しましょう。また、自転車の盗難被害を防ぐため、必ず防犯登録をし、施錠は二重にかけるなど対策をしましょう。自転車とは、自転車及び 50cc 以下の原動機付き自転車を含みます。放置自転車の撤去について、無料自転車駐車場、無料自転車駐車場内にある長期放置自転車を11月中旬に一斉撤去します。なお、一斉撤去は毎年春と秋の2回実施しています。放置禁止区域、知立駅周辺は条例で自転車放置禁止区域に指定されています。禁止区域内に放置された自転車は即日撤去します。放置禁止区域外の公共の場所、市内の路上、公園、その他公共の場所に放置された自転車は、一定期間の注意指導の後、撤去します。お問い合わせは、土木課管理係、電話 95-0155 へどうぞ。
無料調停手続き相談会が開催されます。裁判所では、民事及び家事の紛争について、円満に解決するための手段である、調停を行っています。今回最高裁判所の委嘱を受け、弁護士を含む民事及び家事調停委員が次の通り調停制度の利用に関する相談会を開催します。秘密は厳守します。時11月29日月曜日午前10時から午後4時受付は午後3時まで。ところ岡崎市図書館交流プラザリブラ3階会議室301-302。内容、民事に関する問題、土地建物、金銭、損害賠償、交通事故、公害等、家事に関する問題、夫婦、男女、親子、親族、相続等、費用は無料です。申し込みは不要です。当日先着順です。お問い合わせは、名古屋家庭裁判所岡崎支部庶務課、電話 0564-51-8972 へお願いします。 確定申告のための住宅ローン控除の相談会、事前申し込み制、時11月1日月曜日から12月17日金曜日まで、土曜日日曜日祝日は除きます。ところ刈谷税務署、刈谷市若松町1丁目、駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用ください。内容、税額控除額の計算及び還付などの手続きについて、対象、返済期間10年以上で住宅ローンを利用して自宅を購入または新築し、令和3年中に入居された人、市内在住です。持ち物、国税庁ホームページで確認していただくか、申し込み時にお問い合わせください。申し込みお問い合わせは、刈谷税務署個人課税務部門、電話 21-6212、土曜日日曜日祝日は除く、午前8時30分から午後5時へお願いします。
愛知県最低賃金が10月1日から時間額955円に改定されました。愛知県内の事業所で働く常用、臨時、パートなどのすべての労働者に適用されます。使用者は適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。賃金が時間給以外で定められている場合、月給、日給等、賃金を1時間あたりの金額に換算して時間額955円と比較します。なお、特定の産業で働く労働者については特定最低賃金が適用される場合がありますのでご注意ください。お問い合わせは愛知労働局労働基準部賃金課、電話 052-972-0257 へどうぞ。図書館歴史民俗資料館休館のお知らせ。図書館歴史民俗資料館は特別館内整理のため次の期間休館します。時11月17日水曜日から26日金曜日。なお、本を返却される場合は正面玄関または東玄関の返却ポストへお願いします。なお、ビデオ、CD、DVD 等は壊れる可能性があるので返却ポストへの投函はご遠慮ください。図書雑誌は中央公民館、杉薬局知立福祉アリーナ、知立文化広場でも返却できます。長期休館に伴い11月3日水曜日から16日火曜日に貸し出しした本は貸し出し期間を延長します。お問い合わせは図書館、電話 83-1131、 歴史民俗資料館、電話 83-1133 へどうぞ。
市議会12月定例会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。午前10時開会、期日、会議名等。12月1日水曜日、本会議、開会、提案説明。3日金曜日、本会議、質疑、予算決算委員会。7日火曜日、本会議、一般質問。8日水曜日、本会議、一般質問。9日木曜日、本会議、一般質問。13日月曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会。14日火曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会。15日水曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会。16日木曜日、予算決算委員会分科会予備費。20日月曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。21日火曜日、本会議、討論採決閉会。本会議、 各議員による一般質問や議案の質疑を行います。委員会議案の内容を詳しく審査します。陳情請願堂提出締め切り日11月19日金曜日午後5時キャッチによる市議会放映放映予定日12月17日金曜日放映一般質問12月7日分12月20日月曜日放映一般質問12月8日分12月21日火曜日放映一般質問12月9日分放映時間午後6時から議会終了まで放映チャンネルデジタル11チャンネルです。お問い合わせは議事課庶務係電話 95-0137 へどうぞ。
全国一斉女性の人権ホットライン強化週間の実施について、パートナーからの暴力 DV、 職場などにおけるセクハラ、ストーカー行為といった女性に関する人権問題について、次の通り強化週間を設けて相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。時11月12日金曜日から18日木曜日午前8時30分から午後7時、なお土曜日日曜日は午前10時から午後5時、強化週間以外は平日午前8時30分から午後5時15分までです。相談専用電話女性の人権ホットライン電話 0570-070-810、 お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部電話 052-952-8111 へどうぞ。社会保険料、国民年金保険料控除証明書が発行されます。年末調整確定申告までに大切に保管を。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。令和3年1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。過去の年度分の保険料や追納された保険料も含みます。控除証明書は日本年金機構から次の通り送付されます。年末調整や確定申告の際にご利用ください。11月上旬に送付される人、令和3年1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付した人、令和4年2月上旬に送付される人、令和3年10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人、お問い合わせは刈谷年金事務所電話 21-2110 へどうぞ。シェイクアウト訓練を実施します。市では国が行う訓練に合わせて緊急地震速報を活用した訓練を行います。緊急地震速報が流れましたら身を守る行動シェイクアウトを取っていただくようお願いします。訓練当日は市内全域に同方無線及び防災ラジオから緊急地震速報の訓練放送が流れますので、皆さんの参加をお願いします。時11月5日金曜日午前10時から1分程度、荒れた天気など中止する場合があります。内容、同報無線及び防災ラジオで緊急地震速報を流します。参加する人は放送に合わせてシェイクアウト訓練を実施してください。シェイクアウトはあなたを守る行動です。姿勢を低く頭を守りじっとする。
すると始まるでしょ、
これ
動いてくでしょ、
これがスタートだ
よ
ね、
今スタートしたもんね、
あれ声出してないからそんなね、
絹浦東部広域連合ニュース。
11月9日は119番の日。皆さんの正確な通報が迅速で的確な活動につながります。もしもの時に備えて119番通報について確認しましょう。通報は慌てず落ち着いて次の質問にはっきりお答えください。火事の場合、1、住所、近くの目標物、ビルなどの場合は何階か。2、何が燃えているのか。3、逃げ遅れ、怪我人はいないか。4、通報者の氏名、電話番号。救急の場合、1、住所、近くの目標物、ビルなどの場合は何階か。2、誰がどうしたか。3、怪我人等の年齢、性別、持病、かかりつけ病院。4、通報者の氏名、電話番号。なお、救急車から確認の電話がかかってくる場合があります。こんな時は、こちらの番号をご利用ください。119番は、火災、救急などを通報する緊急回線です。火災発生場所については、次の番号にお問い合わせください。火事の場所や状況が知りたいとき、災害問い合わせテレフォンサービス、電話0566-27-1119、病院の案内、情報を知りたいとき、救急医療情報センター0566-36-1133、小児の症状に応じた医療相談をしたいとき、愛知県小児救急電話相談、#8000、または052-962-9900。携帯電話、スマートフォンからの119番通報。携帯電話、スマートフォンからの119番通報は、固定電話と同じように消防につながりますが、市境で通報した場合、隣町の消防につながることがあります。この場合、通報を受けた消防から、衣浦東部広域連合消防局に転送されますので、電話を切らずに指示に従ってください。また、GPS 機能付き携帯電話、スマートフォンであれば、通報場所が通知されますが、通報によって精度が異なるため、災害場所の特定が困難になることがあります。携帯電話、スマートフォンで通報する場合は、通信指令員の聞き取りによる場所の特定が重要ですので、付近の住所や目標物、店舗、交差点名、橋などを確認の上で通報するようにお願いします。ネット119緊急通報システムによる119番通報。衣浦東部広域連合消防局では、令和2年10月1日からネット119緊急通報システムの運用を開始しました。これは、当消防局管轄、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市に在住、在勤、在学の人で、聴覚または音声言語機能等に障害があり、音声による119番通報が困難な人が、スマートフォン等からインターネット回線を利用して、音声を用いることなく、119番通報するシステムです。詳しくは、衣浦東部広域連合消防局のホームページをご覧ください。お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局通信指令課、電話 63-0138 へお願いします。令和3年、秋季全国火災予防運動、11月9日から11月15日、2021年度全国統一防火標語。おうち時間、家族で点検、火の始末。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施します。住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣、6つの対策。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。防火防災訓練への参加。個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。以上、衣浦東部広域連合ニュースでした。
催しのお知らせ。お話し会、時11月4日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容、ゴロンゴロン絵本、線路は続く大型絵本、おにぎりおにぎり紙芝居、とっとことっとこペープサートほか。定員先着順に7組。行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会。紙芝居の会、時11月13日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー。内容、ぴょんたの椅子、長生きしてね七五三。定員先着順で7組。行う人、青海の会朗読グループ。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時11月27日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、風の神と子供、日本の昔話、猫先生と虎のお弟子、中国の昔話、ついでにペロリ、デンマークの昔話。対象、幼児から大人まで、小さい子は保護者の膝で。定員先着順に20人。行う人、お話の会ホットケーキ。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へどうぞ。沢渡公民館文化発表会。沢渡公民館を利用している皆さんの成果発表で作品展示を行います。時11月13日土曜日14日日曜日午前9時から午後5時、なお14日は午後1時まで。ところ沢渡公民館。内容、生け花、盆栽、折り紙、つまみ細工、オリジナル絵本、手芸、絵手紙、写真、工芸等の展示会。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へお願いします。なお月曜は休館です。リリオミニコンサート。フルートとチェロとピアノによる昼時ワンコインコンサート。時12月10日金曜日午前11時30分開演。ところリリオコンサートホール。内容、クラシック音楽が気軽に楽しめるプログラムを予定しています。出演、新野智子フルート、坂上亮チェロ、金沢みなつピアノ。申し込みお問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。コロナ禍だからこそ知っておきたい、フレイルを知ろうキャンペーン。コロナ禍における自粛生活で以前より筋力や体力が落ちてしまっていませんか？年を重ねることにより筋力や体力が低下しがちですが、外出自粛などで活動量が減ることで、さらにフレイル、虚弱状態に陥ってしまうことがあります。フレイルは予防、改善が可能です。 フレルについて学んでみませんか。時、11月29日月曜日、午前9時30分から午後4時。ところ、市役所1階ロビー。内容、やってみよう。指輪っかチャレンジ。下半身の筋肉量が減っていないか確認できます。握力を測ってみよう。全身の筋肉量を反映する握力が減っていないか確認できます。フレイルについて知ろう。リフレットの配布と保健師・栄養士による個別健康相談。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。令和3年度知立市平和記念のための献花について、市は平成22年に知立市平和都市宣言を行いました。例年宣言の趣旨を尊重し、知立市平和記念式を実施しています。今年度は次の通り、自由に平和記念のための献花をする時間を設けます。時、11月6日土曜日午前9時40分から正午。なお、時間内は自由に献花できます。ところ、中央公民館講堂。お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。
知立の出汁文楽継承事業。秋の出汁文楽上演。ユネスコ無形文化遺産知立の出汁文楽を文化会館展示の出汁を舞台に上演します。義太夫お試し教室の受講生や龍北中学校出汁文楽部などが出演します。時、11月14日日曜日午前10時30分から正午。ところ、文化会館光のパテオ。なお、雨天時は花勝負ホール。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133、 文化会館パテオチル、電話 83-8100 へどうぞ。パテオでクリスマス2021番外編。時、12月18日土曜日から25日土曜日。なお、20日月曜日は休館日です。クリスマスコンサート。毎日午前11時開演。午前10時15分開場。休館日を除く。花勝負ホール。クリスマス飾り。森の妖精のクリスマス。毎日午前10時から閉館の30分前まで、休館日を除く。お問い合わせは文化会館パテオチル、電話 83-8100 へどうぞ。クリスマスアベマリア。サンクトペテルブルグ室内合奏団。心温まる美しい弦の音色と清らかなソプラノの歌声。ロシア随一の芸術の都、サンクトペテルブルグで活躍する室内合唱団によるクリスマスコンサート。時、12月14日火曜日午後6時30分開演、午後5時45分開場。お問い合わせは文化会館パテオチル、電話 83-8100 へどうぞ。
市民芸術祭民謡の集い。時、11月7日日曜日午後1時から。ところ、文化会館柿椿ホール。市民芸術祭創作部門展。文化協会創作部門文芸工芸展示映像による作品展示会とともにスタンプラリーも開催します。時、11月6日土曜日7日日曜日午前10時から午後5時、7日は午後4時までです。ところ、文化会館。市民芸術祭美術部門展選抜展。 知立市文化協会美術部門、日本画、水墨画、洋画、書、写真による作品展示会が開催されます。時11月12日金曜日から14日日曜日、14日は午後4時までです。ところ文化会館2階ギャラリー。第45回文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞表彰式、文化講演会、沢木淳氏。時11月14日日曜日、文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞表彰式、午後1時30分から。文化講演会、魅力的に若々しく生きる、ステージによみがえるオペラ座の怪人。午後2時から、講演、沢木淳さん、俳優、ところ文化会館、柿椿ホール、無料です。お問い合わせはいずれも、文化協会内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時です。
はい、身体障害者福祉センター事業、腰痛予防教室、参加者募集。気になる腰痛予防について、知識と経験の豊富な理学療法士による最新の腰痛予防教室を行います。時11月28日日曜日、午前10時から11時、ところ身体障害者福祉センター集会室。講師、オンジーの部屋理学療法士。対象、障害者手帳等をお持ちの人とその介助者、家族、市内在住。定員、先着順に20人。持ち物、運動のしやすい服装。費用は無料です。申し込み、11月10日水曜日から17日水曜日に直接身体障害者福祉センターへ。お問い合わせは身体障害者福祉センター。電話 55-1804 へどうぞ。刈谷トヨタ総合病院、医療の知恵袋。目で見る市民公開講座。時11月20日土曜日から。内容、刈谷トヨタ総合病院のホームページで市民公開講座をご覧いただけます。災害と糖尿病、いざという時慌てないために。講師、水野達夫さん医師、林睦奈さん薬剤師、浅井渚さん理学療法士、石橋隆二さん管理栄養士、本田千春さん、糖尿病看護認定看護師。お問い合わせは、刈谷トヨタ総合病院総務グループ、電話 25-9215 へどうぞ。
募集のお知らせ、令和4年度、パティオ入谷市ギャラリー展出品者グループ募集。パティオ入谷市ギャラリー展は、回廊状になっている広いギャラリーを、三分割して利用できます。個展、グループ展など、小規模な展示会向きです。絵画、写真、手芸作品など、多彩な作品発表ができます。お問い合わせは、文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。スポーツのお知らせ、ニュースポーツ、ミニテニス、ボッチャ、モルック体験会。スポーツ推進委員協議会では、誰もが手軽に楽しめるスポーツとしてニュースポーツを推進しています。時12月12日日曜日、午前の部午前9時から正午、午後の部午後1時から4時。ところ知立南中学校。内容、種目、ミニテニス、ボッチャ、モルック。対象、市内在住、在勤、在学、小学4年生以上の人。定員、ミニテニス、各部先着順に24人。ボッチャ、モルック、各部先着順に30人。持ち物、室内用シューズ、運動のできる服装、タオル、飲み物。 なお、ミニテニスはラケットなどの貸し出しがあり、持ち込みもできます。費用1人500円、障害保険料を含みます。申し込みお問い合わせは11月2日火曜日から26日金曜日に受講料を添えて、杉薬局治療福祉アリーナ、電話 82-5151、午前9時から午後5時、祝日日曜日を除く月曜休館、お願いします。
親子川柳第15回親子川柳入賞作品を掲載します。小学3年子、もう小さい僕の T シャツお気に入り。
母、リメイクであなたを守る布マスク。母、コロナ禍に改め感じる家族愛。
小学6年子、コロナ中自粛で広がる家族の輪。中学3年子、潰れてく最後の行事悲しいな。
父、悲しむな、人生の行事これからだ。
高校1年子、退屈だ、コロナコロナでずっと家。
母嬉しい、ステイホームで会話増え。
高校3年子、天の弱、気持ち隠せず照れ隠し。
母、子は鏡、映る姿に襟を正す。
以上、親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで、使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。今回は、一緒にです。両手の人差し指を伸ばして、左右から人差し指をくっつける。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活相談等に寄せられた相談事例をご紹介しています。投資信託などの金融商品、その場ですぐに契約しないで。相談内容、離れて住む母が預金口座にある銀行から投資信託などの金融商品を勧められ契約した。母は介護も受けず元気だが金融商品に疎い、昔から付き合いのある銀行だからと信用していて、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。今後は勧誘を控えてほしい。当事者80歳代女性。アドバイス。投資信託などは預貯金と異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は契約を避けましょう。昔から付き合いのある金融機関から勧められてもその場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションをとり、生活などの変化に気づくことでトラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。困った時やトラブルが生じた場合は消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは知立市消費生活センター、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで、電話 95-0195 と、県消費生活総合センター、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日、午前9時から午後4時、電話 052-962-0999 へどうぞ。 知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツ。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。老人福祉センター講座案内。講座名、聞こえの元気度チェック。内容、聴力変化は認知症の要因の一つです。補聴器の選び方もお伝えします。時、11月25日木曜日午前10時から11時30分。手作り工作の会。アクリル系統を編んで自分だけの簡単かわいいエコたわしを作ります。時、11月30日火曜日午前10時から正午。就活セミナー。エンディングノートの書き方について学びます。時、12月1日水曜日午前10時から正午。対象、60歳以上の市民。持ち物、筆記用具。費用は無料です。なお、手作り工作の会は教材費負担があります。申し込みお問い合わせは電話または直接老人福祉センター、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 55-1804 へお願いします。なお、月曜は休館です。昭和老人憩いの家講座案内。絆ノート、エンディングノートの書き方セミナーについて。家族や自身のためにより充実したセカンドライフのためにエンディングノートの作成を始めてみませんか。対象、60歳以上の市民。持ち物、筆記用具。講座名、就活セミナー。12月8日水曜日午前10時から正午。お問い合わせ、申し込みは、電話または直接、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。以上、シニア河原版でした。
11月の無料相談。ところから、相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。市役所での相談。外国人相談。ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時。外国人相談コーナー、電話 83-1111。 市民相談。市役所での手続きなど一般相談。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から4時。司法書士相談。金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも、市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業者向け経営相談、予約が必要です。金曜日午前9時から午後5時。いずれも経済課 95-0125。 不動産相談、11月9日火曜日午後1時から4時。建築課 95-0128。 税務相談、11月22日月曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時。子ども課 95-0120。 手話相談、聴覚障害者、 火曜日、木曜日、午前9時から正午。福祉課、ファックスは 83-1141。 女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。11月2日火曜日、午後2時と2時30分と3時、定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。11月15日月曜日、午後2時から4時。 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。11月10日水曜日、午前9時から11時30分。歯科相談、予約が必要です。11月10日水曜日、午前9時から11時30分。いずれも 21-9338。 社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、第1、第3火曜日、午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、午後1時から4時。結婚相談、火曜日、午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、11月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は11月30日火曜日です。国民健康保険税普通徴収5期、介護保険料普通徴収5期、後期高齢者医療保険料普通徴収5期、市税収納窓口開設日、11月28日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課までどうぞ。
11月の健康ガイド、成人健診、集団健診、11月から12月、費用免除制度について、今年度70歳以上の人、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。検査方法、対象、受診料、日程の順に読みます。18歳から39歳検診。なお、治療費国保。加入者は無料。18歳から39歳、700円。12月20日月曜日、刈谷医師検診センター。胃がん検診、40歳以上、500円。11月10日水曜日、保健センター。11月30日火曜日、パティオ治療。12月20日月曜日、刈谷医師会健診センター。大腸がん検診、40歳以上、300円。11月10日水曜日、保健センター。11月30日火曜日、パティオ治療。12月20日月曜日、刈谷医師会健診センター。 の？肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査。1の胸部 X 線撮影受診者のうち40歳以上の希望者300円、いずれも11月10日水曜日保健センター、11月30日火曜日パティオ治療、12月20日月曜日刈谷医師会健診センター。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、11月10日水曜日保健センター、11月30日火曜日パティオ治療、12月20日月曜日刈谷医師会健診センター。乳がん検診40歳以上の女性1100円、11月10日水曜日保健センター、11月30日火曜日パティオ治療、12月20日月曜日刈谷医師会健診センター。骨粗しょう症検診20歳以上300円、11月10日水曜日保健センター、11月30日火曜日パティオ治療、12月20日月曜日刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。12月20日月曜日のすべての検査はレディース検診デーで女性のみ受診可能です。申し込みは半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時と土曜日午前9時から正午です。個別検診、指定医療機関で乳がん子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関での胃がん、大腸がん、肺がん、結核検診は終了しました。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込みは、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話、91-3010、 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後3時です。
イベント内容、健康ボランティアウォーキング、時11月17日水曜日、集合午前9時20分保健センター、ところ五古城八橋古城と柿椿道歩き 5.1km、 電車賃が必要です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査内容、エイズ肝炎梅毒検査、骨髄バンクドナー登録必要、予約が必要です。時第1第2火曓日午前9時から11時、夜間検査エイズ梅毒、第3月曜日午後6時から7時、電話 21-4797、 エイズ匿名です。即日検査が可能です。肝炎夜間検査の結果は1週間後、検便井戸水検査等有料です。時試験検査会お問い合わせください。電話 21-9353 へどうぞ。お問い合わせは絹浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。11月10日から16日はアルコール関連問題啓発週間です。お酒の飲みすぎは自身の健康をはじめ、飲酒運転、暴力、虐待、自殺など家族や社会へ計り知れない悪影響を及ぼします。アルコール依存症は誰でもなる可能性のある病気です。毎日毎日量も考えずに飲んでいると、知らず知らずのうちに依存症になってしまいます。このような問題が起きないように、お酒について正しい知識を身につけ、上手に付き合っていきましょう。アルコールの問題でお困りの人やその家族、パートナーの人は、 一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。アルコールに関する相談窓口、一部、詳細は保健センターへお問い合わせください。相談事業、内容、相談先の順にお知らせします。心の健康相談、医師による相談、月1回、事前申し込み、その他、保健師による相談、保健センター、電話 82-8211 へ。心の健康相談、平日午前9時から正午と午後1時から4時30分、電話や面接、事前申し込みによる相談、衣浦東部保健所、健康支援課、心の健康推進グループ、電話 21-4-9337 へ。アルコール専門相談、平日午前9時から正午と午後1時から4時30分、電話や面接、事前申し込みによる相談、愛知県精神保健福祉センター、電話 052-951-5015 へどうぞ。お問い合わせは保健センター、電話82-8211 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。糖尿病を予防しましょう。11月8日から14日は全国糖尿病週間です。2016年に実施された糖尿病実態調査によると、日本には約1000万人の糖尿病が強く疑われる人が存在します。さらに、糖尿病の可能性を否定できない人も約1000万人おり、合計で総人口の 15% を超える約2000万人の糖尿病患者に及び予備軍がいると推定されています。食べ過ぎや偏った食事、運動不足などで血糖値が慢性的に高い状態になると糖尿病となってしまいます。長い間放置していると体の中の細い血管に障害が起こり、失明や腎臓病、神経障害などを引き起こします。糖尿病はかなり進行してからでないと自覚症状が現れません。早期に気づき、血糖コントロールに取り組むことで合併症に歯止めをかけられます。早期発見のためには、検査を受けて自分の体の状態を知ることが大切です。また糖尿病は肥満と深い関わりがあるため、自分自身の生活習慣を見直してみましょう。市では特定保健指導、体改善1日健康講座などを実施していますので、ご自身の健康維持、生活改善のためにぜひご利用ください。第2次健康・知流友達21計画2015から2024年では、糖尿病有病率を令和6年度までに 8.8% を目指しています。お問い合わせは保健センター電話 82-8211。 以上で11月の健康ガイドを終わります。
11月当直医当番医、時間外の急な病気怪我などの診察には当番医をご利用ください。以下、平日夜間午後7時から9時、土曜日午後2時から6時、日曜日祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜日祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故など日曜日祝休日午前9時から翌日午前9時まで。1日月曜日、以下富士病院電話 85-1000、 2日火曜日、以下秋田病院 81-2763、 3日水曜日祝日、以下治療クリニック 82-1367、 歯科杉浦歯科医院 81-1111、 救急秋田病院 81-2763、 4日木曜日、5日金曜日、以下富士病院 85-1000、 6日土曜日、以下爽やか内科クリニック 91-1114、 7日日曜日、以下富士病院 85-1000、歯科、工房杉浦歯科、82-5225、救急、秋田病院、81-2763、8日月曜日、9日火曜日、以下、富士病院、85-1000、10日水曜日、11日木曜日、以下、秋田病院、81-2763、12日金曜日、以下、富士病院、85-1000、13日土曜日、以下、竹内クリニック、83-0002、14日日曜日、以下、富士病院、85-1000、歯科、竹内歯科医院、81-0773、救急、秋田病院、81-2763、15日月曜日、以下、秋田病院、81-2763、16日火曜日、17日水曜日、以下、富士病院、85-1000、18日木曜日、19日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、20日土曜日、以下、知立クリニック、82-1367、21日日曜日、以下、松井院内科、胃腸科、81-0005、歯科、多田歯科医院、83-2341、救急、富士病院、85-1000、22日月曜日、以下、秋田病院、81-2763、23日火曜日、祝日、以下、水野内科クリニック、82-8200、歯科、田中歯科、84-4888、救急、秋田病院、81-2763、24日水曜日、25日木曜日、以下、富士病院、85-1000、26日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、27日土曜日、以下、知立団地中央診療所、81-3405、28日日曜日、以下、宮谷クリニック小児科、81-0338、歯科、知立歯科、95-8123、救急、富士病院、85-1000、29日月曜日、以下、富士病院、85-1000、30日火曜日、以下、秋田病院、81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては、直接、休日診療所にお問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、電話短縮番号#8000または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時まで、専門の相談員の電話相談が受けられます。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談、受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。電話をかける時は患者の住所、今いる場所、氏名、年齢、症状、どんな、いつから、電話番号を確認してメモと鉛筆を用意してください。 お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。以上、11月の当直医当番医でした。
図書館おすすめブックリスト、特集テーマ名探偵、署名著者の順に申し上げます。真夜中の電話、赤川二郎、カワセミの森で芦原素直、水車館の殺人、綾辻ゆきと、クリスマスを探偵と伊坂幸太郎、北の森高校探偵部乾くるみ、オーダーは探偵に近江泉、銃とチョコレートおつ一、怪盗探偵山猫神永学ぶ、科学探偵ミスターキュリー北義久、夕焼け色の忘れ物高野健一、置き手紙京子の備忘録西尾維新、放課後はミステリーとともに東川徳也、異常探偵宇宙船前田志郎、探偵の探偵一松岡圭介、夢にも思わない宮部みゆき。以上、お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。
以上で広報治流2021年11月号ナンバー1241の朗読を終わります。朗読は
高間克
代、草田百合子、
宮原玲子、
津田和子、
神谷留美子、
長坂しな子、
松尾恵子、
神谷吹子、
加藤初美
と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだよりと社協だよりをお聞きください。
広報治流編集発行治流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県治流市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111、 ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/、 e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
朝晩と日中の温度差が10度を超えて、紅葉の美しい季節になりました。緊急事態宣言も解除、日常の生活に戻りつつありますが、まだまだ油断は禁物です。インフルエンザにコロナ、いずれも広がらないよう祈っています。マスクに手洗い続けましょう。では、
さようなら。
身体障害者福祉センターだより。2万2000人が聞いたリハビリ歴36年の経験と知識が詰まった最新の腰痛予防教室。時11月28日日曜日10時から11時。ところ身体障害者福祉センター集会室。対象治流市在住の障害者手帳をお持ちの人とその介助者ご家族。定員先着順で20人。講師松井秀樹さん、吉原智也さん、恩人の部屋理学療法士、費用は無料です。腰が痛くなる原因は〇〇です。どうしても痛い、そんな時はこれ。腰に負担が少ない動き方、ながら運動で痛み予防ができちゃう。当日は運動のできる服装でご参加ください。申し込みは11月10日水曜日から11月17日水曜日の間に身体障害者福祉センター窓口にてお申し込みください。11月身体障害者福祉センター予定。14日13時30分から15時、ボッチャ。28日10時から12時、腰痛予防。 申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
社協だより。第73回赤い羽共同募金児童生徒作品コンクール入選作品紹介。愛知県共同募金会入選者ポスターの部、金賞、菅健さん、知立西小学校5年。銀賞、白井春樹さん、沢渡小学校3年。山本優さん、知立中学校2年。鈴木彩美さん、八田小学校6年。岩間咲さん、知立西小学校4年。吉田恵さん、知立南中学校1年。池田エレンさん、知立南中学校1年。書道の部、成瀬蘭さん、知立中学校3年。野村なゆみさん、知立中学校3年。浅井優さん、知立中学校2年。宮原のぞみさん、知立中学校2年。中江和樹さん、八田小学校6年。高木紗恵さん、八田小学校5年。富山あかりさん、知立西小学校4年。知立市共同募金委員会入選者ポスターの部、指村夏樹さん、龍北中学校2年。前若菜さん、知立南中学校2年。森田直さん、沢渡小学校4年。加藤愛香さん、八田小学校3年。明松蘭さん、知立南小学校2年。書道の部、坂口ほのかさん、知立中学校3年。上杉ゆなさん、知立南中学校2年。浅井舞さん、沢渡小学校6年。坂井さくらさん、知立小学校4年。坂口あやねさん、知立西小学校4年。おめでとうございました。
夏休みボランティア福祉体験教室と福祉の里八田体験ツアーのご報告。夏休みボランティア福祉体験教室では、7月21日水曜日からの夏休み期間に、福祉体験教室、障害者施設体験、ボランティア活動体験が行われ、85名の小中高校生が参加しました。福祉体験教室は、高齢者疑似体験、ボランティア乙姫、天理、天役ありの会、ようやく筆記、ようやく筆記緑、手話、手話サークル四つ葉、車椅子、車椅子ボランティアは、図の5教室を実施しました。メープルケヤキでの障害者施設体験、子ども食堂、知立子カフェでのボランティア活動体験にも中高生が参加し、意欲的に活動しました。8月18日水曜日、高齢者疑似体験教室、杖がないと前が分かりづらいし、腰が曲がったり、手首がうまく動かせなかったりしました。階段を降りるときは、つまずきそうで怖かったです。買い物では値段が分からず、効果の種類も分かりません。誰か隣にいれば安心だと思いました。小学6年男子。7月27日火曜日と、8月6日金曜日に、地域福祉センター、生きがいセンター、福祉の里八田内と、メープルケヤキをめぐる福祉の里八田体験ツアーを開催し、小学生とその保護者23名が参加しました。福祉の仕事を知るきっかけとなれば嬉しいです。福祉の里八田、社会福祉協議会、地域福祉センター内、デイサービスセンターに訪れる高齢者の様子を見学したり、研修時に取り組む障害のある方や、 声の候補を録音しているボランティアさんの様子を見学しました。また福祉車両の乗車体験もしました。高齢者や障害のある方が仲良く過ごしていて楽しそうでした。シルバー人材センター、生きがいセンター内、リサイクルのおもちゃや子ども服を販売するともちゃん、作業棟での肥料製造、ビニールハウスでの花の栽培を見学しました。高齢者の皆さんが生き生きと働いていました。市の花カキツバタも育てていました。メープル、ケヤキ、クッキーやパンを作っているバックヤードの見学や詳しく説明を聞いて、ケヤキの会の役割を知ることができました。障害がある人も仲間と一緒に仕事ができることがとてもいいことだと思いました。ボランティア福祉体験を通してさまざまな出会い、感動がありました。来年もお楽しみに。ボランティア市民活動センターからのお知らせ。展示体験講座に参加してみませんか？展示体験講座では、展示を通じて目の不自由な方の日常生活に関することや、展示を学ぶ体験を行っています。この体験を通じて、障害について理解を深めてみませんか？日時、12月1日水曜日10時から12時。場所、知立市地域福祉センター、福祉の里八田内3階視聴覚室。内容、視覚障害者の生活理解、展示基礎知識、展示器具の基本的な取り扱い、展示の実体験など。受付期間、11月1日月曜日から11月25日木曜日。申し込みお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター電話 82-3339 へどうぞ。以上、社協だよりでした。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター電話 056682-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会並びに知立市ボランティア市民活動センターです。Thank you.